では聖書のお言葉をご一緒に読みましょう。旧約聖書のそうですね、画家信玄の次ですね、画家記を読みましょうか。信玄伝道の書の次ですね。はい、信玄伝道の書の次、画家、では画家の第三章を読みましょうか。画家、ソロモンの画家なんですけど、第三章の一節から終わり十一節までですね、ご一緒にお読みします。我床にありて我が心の愛する者を尋ねしが尋ねたれども得ず、我思えらく今起きて町を回り歩き、我が心の愛する者を巷あるいは王子にて尋ねと、すなわちこれを尋ねたれどもえざりき、町を回り歩く夜回りら我に愛ければ、何じら我が心の愛する者を見しやと問い、これに別れて過ぎゆき、間もなく我が心の愛する者に会いたれば、これを引き止めて離さず、ついに我が母の家に伴い行き、我を産みし者の室に入り、エルサレムのお名ぐらよ、我何じらにしかとののしかとを差し近いてこう、愛のおのずから起こる時までことさらに呼び起こし、かつ覚ます中、この没薬入香など秋人のもろもろの香り物をもて身を香らせ、煙の柱のごとくして、あれのより来たるものは足れず、身を子はソロモンの乗り物にして、マスラを60人その周りにある、イスラエルのマスラをなり、皆剣を取り戦いをよくぞ、おのおの腰に剣を置いて夜の戒めに備え、ソロモン王レバノンの木をもて己のために腰を作れ、その柱は白金、その欄干は黄金、その座は紫色にて作り、その中にはイスラエルのおなごらが愛をもて抜いたるものを貼り付く、シオンのおなごらよ、いできたりってソロモン王を見よ、彼は婚姻の日、心の喜べる日に、その母の己に香ぶらしし、冠をいただけ。はい、そうですね。来週は、大聖会にご出席なさる方はですね、駐車場の、駐車券というんですかね、駐車券を、会場に持って行ってスタンプをしていただくようにしてください。そうしますと無料で、その日使えますので、宿泊している人は1泊分取られますから、これ、多分1000円取られるんだと思うんですけど、その日だけの駐車はただ無料になりますので、スタンプ忘れないで受け取ってください。それと会場がなんか2階なんですよね。それで2階から1階に、階段がちょっと螺旋形の中階段があって、その会場の扉があって、会場の外のところに、一応フロントっていう受付を出すんですけど、階段までの距離がものすごく短いもんだから、そこにたくさんの人が詰めかけるとちょっと危険だということで、 だ特に2日目になりますと、なんか1時間前から並ぶ人もいるみたいで、それで、ちょっとそれを避けるために、1日目に抽選を2日分やると、もう2日目の分も抽選じゃないですね、席順ですよね、席順の、くじ引きで決めるんですかね、まあ、ということで、2日目の分ももう最初にも決めてしまおうということになってます、基本的に。2日目はもう並ばなくてもいいようにしようということです。ということですか、まあ、ちょっと事情がいつもと違うかもしれません、その点であります。まあ、それだけなんですけど、夜、雅歌の第3章ですね、夜我床にありて我が心の愛する者を尋ねしが尋ねたれどもエース、まあちょっと雅歌記の難しいのはこれ何のことを言ってるのかっていうことをちょっとが見えてこないともう全く言ってることが意味が分からなくなるんですけれども、でも多分これはですねよく私たちも、まあ、今週もある信者さんとお話ししてたりしていろいろなんていう神様が なんかこう、遠ざかってしまったようなこういう気持ちになることっていうのは 誰しもあるわけでありました。まあ、救われた時あんなに神様は身近に感じられたのに、なんか今なんでそんなに神様遠ざかって私から離れてしまったのか、今日も教会を訪ねていらっしゃった2名の方が救いに預かりましたけれども、まあ、その時にはまあ、身代わりの洗礼もなさって、行かれましたけれども本当にこう今まで聞いたことのない知らなかったことを今日知ってって言って感激してそれで感謝していらっしゃいました。まあ救われた時みんなこう本当に神様を身近にというか自分のうちに、精霊ですね精霊神イエス様の御霊があなたの中に宿るんだということをお話ししました。ああ それはもう感謝ね。ということで、この身近に感じるということは救われた時は、まあ、当然みんなあるわけでもありますけど、けれども、まあ、その後信仰の生涯を、こう歩んで、おりますから、うん、まあ、特に神様が遠ざかってしまったような自分の祈りに祈ってもうんともすんともないような、うん、つまりそういうこともあるかもしれない。まあそれちょっと言ってんのかなと思う。だから夜我床にありて我が心の愛する者を尋ねしが尋ねたれどもエース。まあ尋ねるというところをお祈りしというふうに置き換えても、ね、神様に祈っても、ね、願っても祈ってもお願い事をたくさんしてもなんかうんともすんともピンとこないという、まあ、そういう時の祈りっていうのはまあ、自分で自分の祈りをこう吟味するっていうことはなかなかないですね。だから人間というのはこの自分で一人でこう考えている時っていうのはぐるぐるぐるぐる同じことばっかり考えるっていう、まあ、そういう傾向がありますから誰かに話をするっていうことはすごく重要なことで誰かに話をするその人がまたいちいち言ったことにそうですね返ってくるとですね答えが返ってくるとまた話しづらいんだけどもただ聞いといてもらう人っていうのは必要なわけですよね。話しするときにちょっと聞いとくだけなぜかというと話をしているうちに自分で客観的に自分のことを見れるようになってくる。まあ、ちょっと余裕が出るという自分のことを自分がこう客観的に見れるっていうことはすごくある意味重要なことで
一人でもうずっと悶々と考えている時はもう主観的になりすぎてしまってですが、それで誰かに語ることによって、あ、自分が今ちょっとこれこういうことかなっていうふうに気づくことは出てきますから、誰かに語るっていうことはすごい重要なことで、まあ、語れる人がいるっていうことは ありがたいことであります。で牧師はなかなかそれも皆さん一人一人の話を聞くわけにもなかなか難しいんで、まあ、誰かお友達がいるっていう、まあ、信仰のお友達だったらもっといいんですけど、信仰のお友達じゃなくても、まあ、お友達一人話を聞いてくれる人がいてくれるっていうことはすごいありがたいことだと思うわけであります。でまあそれで神様ってこう叫んで祈って願って求めて、お祈りしてっていうこともあると思いますけど、答えを得ずというね、まあ、答えというよりも反応を得ずっていうね、まあ、そういうような時もあるかもしれませんが、我思えらく今起きて町を回り歩き、我が心の愛する者をちまたあるいは王子にて尋ねんと、まあ町とかちまたとか王子とか、まあそういう言葉が出てきますけれども、まあ要するにこの世の楽しみということですよね。だからなんで夜になってしまったかというと、それは実は神様が離れていったんじゃなくて、我々がその神様以外のところに楽しみを見つけようとしていったからなんですね。そこで、まあ、神の御言葉、神の光っていうのが、まあ、なくなっていく。つまり、まあ、他のものに求めていく、他のものをメインに求めてしまうっていう、町を回り歩き、心の愛するものというのは、それでもそこに何か神様の恵みがあると思って勘違いしてるわけですけど、まあそういうこともありますよね。我々がこういろいろ、過去をたどってきた道のように見ても、恵まれたと言ってるうちに、なんかその目で見える物質的なものが恵まれていくというふうに勘違いしてしまって、まあそれも恵まれた時にはあるんだけれども、けれどもですね、その町を回り歩き、ね、ちまた王子にて、そしてそこに神の恵みを、まあ、求めてしまいやすいということも、まだ信仰が未熟な時あったかもしれません、はい、まあでも皆通る道かもしれません、はい、ですから、すなわちこれを尋ねたれども得ざれき、はい、でその時に実は神様が離れてるんじゃなくて、神様は私たちが、自分のところに求めてくることを待っていらっしゃるだけのことでありまして、私たちが神の国と神の義を求めることをまた、気づいていけばよろしいわけでありますね。神を求めていく、神の言葉を求めていく、神の真理を求めていく、はい、悪魔は何とかしてですね、それを見えないように他のところに、まあ気をそらそうということで、まあ、いろいろとやってくるかもしれない、まあ、悪魔のやろうとしていることは我々の救いを取り消すことはできないから、我々の命をもう、そうですね、奪うことはできないから、私たちの祝福を奪おう、我々の恵みを奪おう、我々を神様から、そうですね、他のものに目をそらせるように仕向けていこう、まあそういうことが悪魔の狙いですね、はい、ですから、まあそういうことで、私たちは、まあ神様の言葉がなくなると光がなくなりますから、暗くなってきます、それは、そういう中で、まあしかし私たちは神様から信仰を離れてはいないわけです、うん、イエス様ということは知ってはいますけれども、まあ、だから悪魔ってなかなか巧妙で、 私たちを神様にを求めないようにするためにはどうしたかというと、これはもう過去のキリスト教会の歴史を見てくればもうよくわかるし、キリスト教会で起こってきたことが今度はこの巷の世の中で悪魔は同じようなことが起こっている、だから100年ぐらい前に日本のキリスト教会、まあプロテスタント教会、ありましたけども、まあ、日本では3カ所からだいたい基本的に始まってきてるわけですが、日本のプロテスタント教会は、北海道と横浜と熊本の3カ所から、まあグループが始まっているわけですね。ですけど、まあ結局その3カ所とも祝福から離れていってしまった、恵みから離れていってしまった、真理から離れていってしまったのは結局、まあ高等批判というものを受け入れていったということで、これちょっと専門的な言葉なんですけど、まあ、高等批判ということを受け入れてしまった。でそれは簡単に言うとどういうことかというと、専門的に言うとかなり難しい言葉になるんだけども、聖書研究 の、 言葉になるんだけど、簡単に言えばですね、その結果、聖書はどのように受け取ってもその人の自由だという、自由という言葉が出てくるわけですね、で自由という言葉だし、その人その人一人一人みんな違うんだから、受け取り方も違ってよろしいんだと、まあ要するにそれは何かその人の自由を認めたようで、個性を認めたようで、多様性を認めたようで、かなりそれは行き過ぎたもんだなんですけども、それはよく聞こえるんですよね。それはいい響きに聞こえてくるわけですね。で結局その結果どうなったかというと、真理を求めなくなったっていうことですよね。ここが一番のポイントですね。だから真実が何なのか、真理が何なのか、神様が私に、知ってほしいと思っていらっしゃることは何なのか、そういうことはそういうものはないんだという方向ですね、自分がどう受け取ってもそれでいいんだと、まあ、これが高等批判の結果ですね。それを受け入れた教会、まあ、プロテスタント教会の中でも札幌バンドという北海道 の、 無教会主義という、まあ、クラーク博士によって始まった勉強会は最後まで無教会主義という内村勘蔵という人がその後出てくるわけですけれども、それは最後まで高等批判を受け入れなかった教会と言われてましたけれども、最終的に今ではもうみんな受け入れてしまってる、受け入れてしまったから結局プロテスタント教会からはそうですね、骨抜きになってしまった、真理が骨抜きになってしまった、こういう状況ですね。ですからでもそれは教会から始まったことかもしれませんけども、1世紀前に、今世の中を見てれば世の中の教会じゃない教育システムの中にもそういう考え方がどんどん入ってくると、そうですね、自由でいいじゃないかっていう考え方が入ってくると、これはですね、非常に問題なんです。だから、そういうことが見えている人と見えていない人がいて、特にクリスチャンが 1% しかいないというこの日本においては見えてないわけですね。歴史が見えてないと。そうですね。ですから、自由でいいんだということの背景には非常に危険性があるということも事実でありますけど、まあ我々ちゃんとこういう聖書という基準を持っているから、この羅針盤というのですね、これがあるから、基準というのは何かというと、自分のいる場所をしっかりと教えてくれるということですね。ですから船をに積んでいる羅針盤っていうのは、まあこれは文明の三大発明の一つですから、羅針盤っていうのは、羅針盤って今言わないわけで、ジャイロスコープとかなんとか言うんだと思いますけど、 それは自分が行く方向を示すものじゃないんですよね。要するに自分のいる場所を示してくれるわけです。今自分はどこにいるのか、これさえ分かればですね、あとはまあ地図を持っていればいいわけですよ、うん、ですから聖書は我々の地図でもあり羅針盤でもあるわけですね。私は一体何者なのか、どこから来てどこに行くのか、ね、私は何ができるのか、私は何を持っているのか、そういうことをはっきりと聖書によって自分のアイデンティティが見えなくなれば、まあ我々は見えてるわけですけど、教育によって自分のアイデンティティが余計分かんなくなってしまうと、これは迷っていくだけですよね。まあ自分が迷ってしまう、うん、ということで、こういうことが悪魔サタンの、まあ、やり口なんで、別にそんなに今更っていう感じでは我々はあるわけですけれども、だから私たちは自分の居場所を見失っていないわけですね。人間というのは自分の居場所がないともう病気になってしまう、まあ、これは心理学でもそう言えるわけですよね。自分の居場所がない、はい、社会的にそれは非常に大きな問題でありますね。だからそういう意味で、このそれで世の中の人が幸福論幸福論と幸福っていうものは一体何かって言ったって、人生のことを考えるっていうことは人生以外のことに夢中になっていることなんですよね、うん、それが人生についてそうですね、深く歩んでいる人の姿であります、うん、だから、我々本当にですね、その救われたということは、まあ、今日の方もそうなんだけども、イエス様によって救われたということは、つまり、死という罪の呪いから解放されたという、罪の呪いから解放されたということは罪の結果が死ですから、死ぬということ、はい、だからもう死ななくていいということですよ。我々死なない、いやでもしょっちゅうみんなクリスチャンだからといっても寿命があるじゃないですかっていう、それは肉体の死のことを言ってるわけでありまして、聖書が言ってるのは霊の人間の霊魂の死ということですね、ですから、人間の霊魂の死というものはもう我々はないわけですよ。解放されたわけですね、はい、そして最終的に肉体の死ですらも克服していくと、神の力によって、栄光の体によって、そうですね、これはですね、勝利していくということになります。ただ今はまだ肉の、そうですね、死の針死の棘からまだ完全に解放されてませんけども、今はまあそれはそれでまあいいわけですよね。だけどまあ死の針死の棘っていう、まあそういう言葉も聖書に出てきます。まあでもそれがまたその中に私たちは救い の, 花を咲かせているわけですから、同じ花を見てもですよ、バラの花は、美しいと見る人もいれば、まあ確かにバラの花は美しいんだけど、美しい花には棘があるっていう言葉もあるわけですよね。だから美しい花には棘があるっていうことなんで、なんかちょっと注意せないかんっていう、なんか警戒心を呼び起こさせるような言葉ですけども、だけどもそれ逆の捉え方もできるわけですよね。バラのトゲの方をメインに見れば、イバラの中に花が咲いてるっていうことですよね。ですからこの私たちの人生というものは罪の呪いによって我々は悲惨な運命の中にかつていたわけですから、その中に救いの花が咲いてきて、だから私たちはそのところで感謝して、進んでいくことはできるわけである、ですからこの、いろんな、ことはありますけれども、 まあ、この本当に私たちがこの聖書をこう見ていったときに、この救われたということは罪の呪いからの解放でありますね。だからもう私たちの肉体はいまだに完全な肉体の死の針、死の棘からまだ完全には抜き出ていませんけれども、我々の霊魂は全く救いに今もうすでに預かっているわけですね。我々の霊魂はもう罪の影響を一切受けてないわけであります。だから黄泉に行く必要もないわけです。我々は皆天国に行く、まあ永遠の命を受けているわけです。だけどそれは天国に行ってからの話で、この地上にいる間はあんまり何の役にも立てないと思う人がいるかもしれませんけども、いやそんなことは全然ないんですね。何がないかというと、少なくてもね、もう死について悩む必要がなくなってるっていうことですね。我々はこの地上で生きてる間、一切死に関する悩み問題をもう抱えなくていいわけです。で、世の中の人はずっとそれを抱えるわけです。救われていないがゆえに。だからこれはですね、まあ大変な問題ですよ。成功すれば成功しただけまた死に対する悩みが増えていくわけです。それ全部失っていくから、死というものは全部持っていきますから、その人の名声も名誉も築いた富も全て持ってきますからですね。だから結局ですね、ソロモンが言っているように、空の空なるかな、全て空なり、まあそういうことがこの人生であるわけですね。だからまあけれども、我々はそこから解放されたということは素晴らしいことでありまして、もう救われてから一切私たちは死について悩むことがなくなった、それ考えることも必要なくなった。私たちには永遠の命がもう約束されている。御霊が自分のうちにいる、その保証として異言で、そうですね、祈ることができている。この目で見える、耳で聞こえる保証を持っているということは、まあ幸いなことですね。ですから、この方も、まあ、この方ってこのシュナミの女ですよね。シュナミの女性とソロモンとのこれはやり取りですから、まあ、まあ表向きは恋人同士の会話ということになりますけど、霊的に見ればこれはキリストと教会、私たちとの関係を伝えているわけですね。ですから救われましたけども、救われて神様を身近に感じたことはもう体験したんですけども、その後ですよね、その後私たちは自ら神様以外のものを求めていったときに、そこには闇が訪れてきているわけですよ。知らないうちに光を見失っているわけであります。けれども、そこでですね、まあ、いろんなところを訪ね歩くわけでありますけども、ね、でも、すなわち2節にあるように、これを尋ねたれども、まことの神様ということをこう、そうですね、身近にですね、こう感ずることができない、はい、まあ、実感がもう一つないという感じでありますね。で、3節、町を回り歩く夜回りら我に会いければ何じら我が心の愛する者ミシアと問い、まあ、夜回りっていうのは夜回りって書いてありますけど、まあ、要するにこれは指導者であり、まあ、牧師もそうですね、まあ、牧師先生教会に行って聞いても、ね、イエス様、ね、私の心の愛するもの、ね、イエス様というお方をまだよく自分は見失って見えてない、ですから、まあ、そういうことで相談することもあるかもしれませんけども、あるいは牧師以外にも、まあ、すでに信仰の全く愛に到達した兄弟姉妹方も、まあ、私たちを、助け導いてくださるわけでありますから、ね、でこれに、ミシアと問い、これに別れて過ぎゆき間もなく我が心の愛する者に会いたれば はい、そしてついに、あ、やっぱりこのイエス様のご計画を、御旨を、御心を求めていこうと、ね、はい、私が肉的にこうしたい、ああしたいという自分の、そうですね、楽しみ、快楽、そういうものだけを神様に求めたからといって、それを満たしてくれなかったけれども、別にそれを満たさなかったわけじゃなくて、神様は私たちが自らこのイエス様を信仰する道を、そうですね、来ることを求めていらっしゃる。人から言われたから教会行きましたね、言われたからお祈りしました、言われたから聖書を読みました、まあそこから始まるんですけども、でもそれはイエス様の望んでることじゃないわけですね。自らイエス様に、その人がこう育って成長して、そして心の求めを持って、神を求めていく、はい、だこれはまあ世の中もそういうことは、まあ、信仰の世界とは別に世の中でもそうなんですね。世の中でも、そうですね、人からいろんなことを教えられていくということは非常に大切なことですけれども、その人が自ら真理を求めていく、このことなくしてはどんなに人から教えられてもですね、こうだああだこうだと言われても、これはですね、身につかないですよね。まあ、世の中で私はこういう仕事を学びたいとか、こういう知識を学びたいとか、こういう技術を身につけたいとか、そういうものを求めていくっていうですね、そのことなくしてはやっぱり、真の技術知識に到達できません。ですから、まあそこはもう一緒ですよね。信仰の世界も一緒でありまして、まあまあ、最初は言われたからお祈りする、言われたからまあ教会行こうっていうことからスタートなんですけども、自らこのイエス様を求めていくことになってきますと、これはだんだんとまたイエス様の、まあ、喜んでくださる、求めて、いらっしゃるところで、まあ、そこでついに心の愛する、ものを引き止めて離さなかったね、引き止めて離さなかった、そしてついに我が母の家に伴い行き、我を産みし者の室にいる。結局その外側に、自分の外側に問題があったわけじゃなくて、自分の内側に目を留めていったときに問題解決する。神様が私を離れていったんじゃない、私が自分の内なる、内になる聖霊と、自分の内に住んでいらっしゃる神様、そこに意識を向けようとしなかった、そこに、神の、そうですね、導きを求めようとしなかった。神の導きっていうのは、なんか空中にパパッと現れてくるようなもんじゃありません。こうしなさい、ああしなさい、こっち来なさい、あっち来なさいって空中に出てくるもんじゃなくて、自分の内に、そうですね、神の導きは、時には信号としてね、与えられている、うん、信号として与えられている、あるいはまた聖書の言葉を通して与えられていく、まあ、そういう自分の内に目を向けていったときに、私たちはもうひとたび、まあ、神を見出して、いけるわけですね。で、私を生みし者の質というのはそこである。我々水取りを受けて、私の霊は生まれ変わったわけですよ。その霊の部分に我々の意識がまた戻っていくということですね。外側に、まあ、行くんじゃなくて内側に行くということですね。ですから、エルサレムの女子らよ、我何時らにしかと、ののしかとを指し誓いてこう、愛のおのずから起こる時までことさらに呼び起こし、かつ冷ますなかれ。だから自ら本当に私たちの中に、真の信仰が芽生えてくる。こう、みんな段階がありますから、最初からこうはなりません。徐々に徐々に誠の神様に求めていこう、そうしますと、いろんな過去のお証し、体験、経験が生かされてきます、ああそうだと、あの時神様ああいうふうにしてくださったから、またこういうふうにしてくださるんじゃなくて、ああいうふうにしてくださったんだから、今度求めていこうと、神様に求めていった時に神様必ず答えてくださると、愛のおのずから起こるというところであります。神に 対する愛の信仰の、だから信仰というのは常に愛にベースがありますから、愛のない信仰というのはありえないんですね。でまあそういうことですね。私は信仰ありますけども愛はありませんというのは、これは本物じゃないですね。ですから自ら本当に求めていくということでありますね。そのこの没薬入香など秋人のもろもろの香り物をもて身を香らせ、煙の柱のごとくして荒野より上り、来たる者は垂れ空。没薬入香ということは、まあ、これはキリストの十字架を表すわけでありますから、まあ、これはもう最初からイエス様がお生まれになった、赤ちゃんの生まれてもわずか数日の翌日ぐらいのところからこの貢ぎ物を持ってきた博士たちが入香を持つ役ということですね。これは入香なり持つ役なりというのは、まあ、薬でもあり、まあ、です腐敗を止めるものでもあるかもしれませんけど、まあ、つまり当時死体を処理するために使われた貴重な高価なものですよね。でだからイエス・キリストが生まれた時からもうすでに、この十字架という使命を負わされているわけで、だから私たちもこのイエス・キリストが私の代わりに私の罪を十字架で背負ってくださったんだと、私の罪の呪いはもうそのイエス様のおかげで解かれたんだと、自分は解放されている、自分は全く自分の中にいる、でまあということが見えてくるという、これを忘れてはならないですね。はい、そしてこのだから今日もその初めて来られた方にもそう申し上げて、まあ、あなた方は全然知らなかったと思いますけど、まあみんな知りませんよね。でもかつてイエス・キリストという人がこの地上において人なるイエス・キリスト、ね、人間となられた神ですけど、ね、この歴史上の人物となったイエス・キリストがあなたの罪を背負って十字架にかかって死んでくださった、その罪というのは法律を破ったという罪じゃなくて、この霊的な呪いを指しているわけです。人間にまとわりついて人間をそこですね支配している霊の罪、それを皆を背負って、処理してくださった、ね、それは知らなかった、知らなかったけど今ここで聞いた福音を聞いたからそれを信じて救われていく、救われなさい、ね、まあそこですよね。ですからこの入香没薬、没薬入香などね、これまあ秋人っていうのはまあそれを商売して売る人たちがいたと思いますけども、その煙の柱のごとくして荒れ野より来たるものはあったら、煙ということはこれは祈りを指すわけですよね。信仰のする私たちの祈りのことも指しているわけである。身を子はソロモンの乗り物にして、マスラを60人その周りにあり、イスラエルのマスラをなり、まあ、ソロモンの乗り物とかまあまあ、みこしというか契約の箱というか、ね、でこれは教会のことを指すわけですよね。だからこの聖書でアークっていうのはこのみこしのことは箱舟のことですけども、この箱舟っていうのは聖書では2つしかなくて、1つはノアの箱舟でありもう1つは契約の箱舟なんですね。まあ、箱なんですよね。ノアの箱舟もあれ箱なんですよね。だから両方ともこれ英語でアークっていうわけです。で一方は大きな方のアークがノアの箱舟であり、小さい方の箱がこれは契約の箱なんですね。だからその両方とも教会を表しているわけですね。だからノアの箱舟というのはそうですね、洪水の最中に箱舟ですが、まあ、プカプカとこう浮いていたというのはね、この世の中の荒波の中にもこの箱舟は浮いていて、箱舟の中には、神様の恵みと祝福が満ち満ちていたわけで、 世の中はみんな大変なことになっていて、だからこの私たちが教会がですね、そうですね、このなんていうんでしょうかね、汚れに満ちた世の中に教会がありましたっていうか、決して悪いことでも何でもなくて、教会のある牧師先生にはうちの教会場所がちょっとですね、周りがもうなんかもう繁華街で、そんなあんまり治安のいいとこじゃないんだけど、そんなとこに教会があって、なんかそうですね、という、そんなこと何も問題ありません。なぜかといったら、そういう洪水の、ね、世の荒波の中に箱舟はいたわけです、ね、だから隣近所周りがですね、どんなにそうですね、問題がある地域であろうが、教会はそこにある、で箱舟の中にこの洪水の水が入ってたら問題なんです。教会の中に世のものが入って、そうですね、世のものがあったらそれは問題です、箱舟の中に洪水が入ってきたら問題ですけれども、いくら世の中はどう悪しくなろうとも、教会はその中にあるわけです、だから救いの、これは教会を通してしか救いはないんですから、教会に救いありということがこの聖書の言っているところで、それからもう一つ、その契約の箱もこれは教会を象徴しているわけですね。契約の箱の中には、まあ、3つのものが入ってました、10回、ね、石の板に書かれた10の戒め、モーセの10回と、それからアロンの杖と、それが天から降ってきたマナっていうね、毎日毎日、40年間イスラエルの人々は天から降ってきたこのマナという食べ物で、養われていった、これが契約の箱の中に入っている。ですからこれもまた教会を指しています。そして、まあ、それは 60,、まあ、60人とありますけど、まあ、聖書は70人というのは、これは7の方が完全数字ですけど、まあ、多少欠けているところがあったとしても、けれども皆これは教会で恵まれて、そして神様によって育てられた有志でありますね。信仰の有志、皆剣を取り、そして戦いをよくす、八節ですね、おのおの腰に剣を帯びて夜の戒めに備え、常にそうですね、この信仰の盾、我々が本当にこの、聖書に書いてあるように常に喜べ、絶えず祈れ、すべてのことを感謝、するように、こう育てられ、養われ、そして成熟して全く愛に到達してきた私たち一人一人であります、だからこれが信仰の勇士であります。まあ、聖書にはですね、戦いというのは信仰の良き戦いしか書いてない、一つしか書いてない。戦いは、聖書の言ってる戦い、クリスチャンの戦いというのは信仰の良き戦いを戦え、それはですね、自分との戦いですよね。すなわち、自分のに、そうですね、まあ、いろいろなそうところとの戦い、ですけれども、私たちはそこに常に、御霊の剣、すなわち神の言葉を持っているということですね。そして、剣を帯びてというのは、帯を持っている、帯というのはベルトのことを言うわけですけど、これは真理のベルト、真理を常に求めて、そして真理を知って真理のうちを歩んでいる、こういう方がこれ教会の、まあ、この、兄弟姉妹方みなそうして、夜悪魔サタンが神の言葉を奪ってですね、しまっている人々に対してもちゃんと正しい道へと導いていくことができてまいりますから、まあ、これはもう牧師だけじゃありません、そういう兄弟姉妹方、教会の信者さん方がそうして、今日もそうですけれども、世の中でさまよっている人々を導いてくる、救いへと導いてくる、救われた人をまた教会へ導いてくださる、まあ、こういうことでありますね、ですから まあ、本当にそうして私たちも、感謝のうちに、まあ、喜びのうちに、まあ、日々この、そうですね、掲げで歌われているごとく私たちは選ばれて、そして、イエス様によってイエス様がこの教会の頭ですから、この教会の一員とせられておりますから、まあ、これは本当に素晴らしい感謝のことで、我々こう集合的には教会ですね。そしてこの教会とキリストは花婿と花嫁であるということが、まあ、はっきりと言われているわけでございますから、これもまた、幸いなことで、ございますね。ですから、まあ、もうということで、もう一箇所だけ読んでも終わりますね。はい、ではエペソ書を見て、エペソ書ですね、エペソ書の第6章を、見ていきましょう。はい、エペソ書の第6章でございますね。はい、エペソ書の第6章でございますね。はい、では 10節から、はい、10節を、10節11節をご一緒に言いましょう。終わりに言わん、何じら主にありて、その大能の勢いによりて強かれ、悪魔の手立てに向かいて立ちえんために、神の武具を持って喜べし。はい、まあ、こうパウロ先生が私たち教会に、言っている通りでありまして、悪魔の手立て、悪魔の作戦というか、悪魔の作戦は私たちをイエス様を求めるところから、そうですね、外れさせていこう。で、見事にプロテスタント教会はその手立て作戦に引っかかってしまって、そうですね、そして、聖書は、まあ、読んだ人が自由に、まあ、受け取って、それで OK だと、よろしいんだと、ね、まあ、それはまあそこまではよろしいとしても、その結果どうなったかというと、真理というものを求めなくなった。なぜ求めないのかというと、まあ、真理はないもんだというふうに思ってしまったわけですね。この聖書の言葉を通してイエス様、神様が私たちに伝えようと思っていることは得にはないんだと、それは受け取り方は自由に受け取ればそれでいいんだという、こういうことになって骨抜きになっていったんですね。真理が骨抜きになってしまった。はい、だけども実際はそうじゃないんですね。聖書は全部神の感動によって書かされたもんだ。神の感動ということは、なんか我々感動したってあの感動じゃなくて、聖霊によって書かされたもんだ、ね。ですからこの神様が私たちに言おうとしていることは、いつでも一つのテーマに関しては一つしかないんですね。それをしっかりと私たちが求めていくということだし、また自分の今人生の一つ一つはもうみんなそれぞれ違いますから、自分の置かれた持ち場たちはそこで、しっかりと自分が、何をなすべきか神様にお祈りして求めていったときに道が見えてくる、自分のするべきことが見えてくる、もう人間というのはこれもしなきゃいけない、あれもしなきゃいけないという、いろんなことが、仕事が一度に来るとパニック状態になってしまって、それからですね、まあ、何をどうしていいか分かんなくなるっていう、まあ、でもそれはただそういう気がするだけなんですよ。そういう気がするだけ、はい、そうですね、右の手で、そうですね、字を書いて 左の手でそうですね、なんかあの絵を描けとか言われてもですよ、それは人間できないわけで、まあ、できる人もたまにいるかもしれないけども、右で字書いて左の手で絵描いて、ついでに足の指にで、なんかですね、描けって言われてもですね、その方は人間できないわけですよね、だけどもできないけれども一つ一つすればちゃんと全部できるわけであります。一つ一つやっていく、はい、まあ、順番にやっていく。お祈りをすることによって順番が見えてくる、はい、まずこれを先にやろうと、ね、頭で考えたらこうこうこうっていう順番があると思いますけど、お祈りして導かれた順番でいくと他の一つ終わるともう二つ三つ勝手に消えてしまって終わってる場合がありますから、まあ、そうしてまさに信仰というのは我々の生活そのものなんですね。でその中で生かされてこなければ信仰の意味がありません。まあ世の中のキリスト教会の信者さんの言葉で、教会に日曜日行くけどもその日だけが私の信仰だっていう、その信仰というのは教会に行った日だけ信仰じゃないんですね。むしろ我々が日常の生活で生活しているということの中に信仰というのは必要なの。ですから神様が私に代わって何かしてくれることはありませんけれども、信仰だからといって、ね、信仰だからといってお祈りしたからといって何かができるわけじゃないんですけれども、でも私がすることを神様が助けてくれるわけですよ。お祈りしたら、あ、この順番で言ったらいいって、これを先にやったらいいとか、ね、この人に聞いたらいいとか、なんかこういうところに行ってみようとか、なんかいろいろこのね神の助けがある、うん、でこれは本当に小さなことなんですよね。ちょっとしたことをもうそれを無視してしまいやすいんですよ最初の頃は。でも成功するっていうことは考えてみれば小さなことの積み重ねでしかないんですよね、うん、何が大きなことを一度に成功したっていうことはないんですよ。だから小さなことに耳を傾く、その自分の心に神の答えを求めていくという、これはすごく重要なことですね。だからそれが我々の信仰の良き戦いなんです。ですからそのために悪魔の手立てに向かえて立ち会えんために神の武具を持って鎧うべしということで、この神の武具を13節取りなさいということであって、それで14節にあるように誠を帯として腰に結び、ね、その武具の一つは帯ですよね、ベルトですね、うん、この帯をしっかりと腰に結びなさい、ね、これは誠って書いてある、まあ、要するに真理のことですね。真理をしっかりと自分の腰に結びなさい、自分がね、聖書を読んでこういうことだなと自分で勝手に思えばそれでいいんじゃなくて、真理、神様が私たちに伝えたいことがある、ね、真理というのは一種のこれ法則なんですよね。神の法則、はい、自然界には自然界の真理というのがありますけど、神様には神の世界の霊の世界の法則というのがあるんです。しっかりとそれがあるということが少なくとも分かっていれば求めていくわけです。だからそれを無視して何もできません。まあ自然界の法則もそうです、はい、ですから、この真理を帯として腰にしっかりと結びなさい、それは価値観じゃありません、はい、価値観と真理は別問題でありますね、ですから人は水と霊によって新しく生まれる、聖霊を受けて洗礼を受けて天国に行くことができる、これ条件なんですね。聖霊を受けて洗礼を受け、それはそれを語ってる私の価値観じゃないんですね。それは真理なんですね、これはこの宇宙全体を通して貫いている真理でありますから、イエス様の恩知によって救われる。ですからこの真理を帯としてしっかり腰に結んでいきなさい。そこから離れちゃいけません。真理から離れていけません、そして正しきを胸当てとして胸に当てなさい、つまり自分は水と霊を受けて生まれ変わったものは正しいものであると、私はもう正しいものになったんだと 霊においては、肉体と考え方と行動においては過ちはたくさんしますけども、でも自分の霊は間違わないんですよ。だから自分の霊に耳を傾けていけば間違いがないんです。そうですね。だから自分は霊においては義とせられたんだと、神の義となったんだという、聖霊を受けたということはそういうことですね。だから、正しいことを行う人が義人じゃないんですね、正しいことを行うことによって我々救われるんじゃないですね、救われたから正しいことを行うようになってきたわけです。義人とされたから、義人と生まれ変わったから正しいことを行うようになってきたんです、それは反対なんですね。だからその私はキリストにあって義人となっているっていうことを絶対に忘れないようにしないといけない、だから私の祈りは答えられていくんだと、悪魔サタンは要するに罪悪感というものを持ってきて、それを我々に受け入れさせようと、いろんな罪悪感をですね。でもそうじゃないと、私はキリストにあって義とせられた、義とせられたということを、神の前にちゃんと面会できるという身分であるということです、そうですね、大会社の社長さんにですね、誰でも彼でもそうですね、簡単に会うことができなかったとしても、その社長さんの息子さんはいつでも会えるっていうことがありますよね。いつ行っても会えるっていう、我々も神の子となったという、悪魔サタンがあなたはですね、神様にこんなことは言えない、お祈りできない、求めることできない、あなたは罪人だ、そういうもので私たちは悩まされる必要はないわけです、いつでも神の前に、立って、そして何でも申し述べることができる。でこの正しきを胸当てとして胸にちゃんと当てていきなさいよと、それから平和の福音の備えを靴として足に履きなさい。私たちが福音を足に履いている、これは祝福を持っていく器ですから、一人一人が、世の中の人に福音というのは勝利の訪れですから、私たちはイエス・キリストによってこの世の全ての問題から勝利する道がありますよと、この福音をしっかりと足に履き、その他信仰の盾を取っていきなさい、まあ、信仰というのはこれ一番重要なんですけれども、まあ、ということでこの、神の言葉によってまたこの進んでいくことができるならば幸いでありまして、我々の全ての人生における全ての必要は全部もうイエス様の十字架によって解決済みなんですね。しっかりとお祈りして、また進んでいける幸いです。じゃあご一緒にお祈りをして終わることにいたしましょう。